皆さん、明けましておめでとうございます。リエです。ザ・ポットラックは、ニューヨーク在住のリエと東京在住の渚が、アメリカや日本の気になるプロダクトや企業、ブランドをビジネストレンド、クリエイティブ、コンシューマーといったさまざまな視点からあれこれ話すポッドキャストです。いや、ね、
はい、
元日から、ね、地震がね。
ねえ、いや、ちょっと、びっくりしちゃいましたけど、
うん、
ね、私も結構何人か実家に帰っててあの辺りにいる子とか、あとももともと能登にいる知人とかが結構いて、すごい心配してたんだけど、
うん、
とりあえず皆さん本当命は無事みたいだったので、まあ良かったなぁと思いつつ、まずはそうですね、能登半島地震で被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げつつ、被災された皆さんの生活がね、一日でも早く平穏に戻ることを祈ってますね。
うん。
ね、なんで、結構SNS とかで広がってますけど、Yahoo とかでね、いつもやってる募金とかも、うん、この後、募金やろうかなと思ってますけども、本当にね、
うん、
崖崩れとかすごい映像上がってて、
いや
ー、これは結構戻るの大変だぞっていうのを、うん、思って、ちょっとこの収録もね、もともと予定してたんだけど、なんかある意味結構ほらなんだっけ、お正月の天皇の一般参加も自粛するみたいなこと言ってたりして、
うん、
なんか何でも自粛みたいになってきてるけど、まあね、
うん、
なんだかんだで被害ない地域はあんまりも自粛モードに入っちゃうのもあれだよなっていう気もしつつ、
うん
うん、明けましておめでとうございますと
そうですね、
ね、はい、
うん、まあできることを やりましょうっていうね、
そうですね、うん、なので、うん、募金とかはね、一番、
うん、そうだね、
手軽な、
うん、できること
で、こちらとしては手軽にできることだと思うので、はい
はい、ね、
ね、ちょっとなんかすごいね、本当こんなことあるっていうね、
まあちょっとタイミングも含めて、
うん、
ね、まあただなんか前回の地震の教訓が生きて被害が最小限にね、
ね、
収まるといいんだけど、まあ私ちょうどね、温泉行ってておー、出たらなんか弟がなんかテレビ見てて、すごいその逃げてとか、
あ、そうそうそう、
テレビで出てて、
ね、うん、
でさっき揺れたんだよみたいな、でえっと思って見たらなんか、
うん、
そう本気の、
そう
で、なんかちょっとにわかに信じられなくて、
うん、
うん、まあでもなんかそういうこうテレビでのね告知とかもなんかこうすごいあれだね、多分なんか大丈夫でしょうって思ってる人とかもシリアスに受け止めて動けたんじゃないかなと思って、
うん、ね、うん、いやすごいやっぱ東日本大震災の教訓はすごく生かされてるんだなっていうのをね、
うんうんうん、
思いましたね、やっぱ
そうね、あとなんかうちとかだとやっぱりこういうことが起きた時にどこに逃げようねみたいなシミュレーションして、
うんうんうん、
うん、なんかそういうのも大事かなと思いました
ね、
うん、
首都圏も何が起きるか分かんないですからね、本当に、
ね、はい、はい、私帰国してます、
はい。で、この収録自体は結構久しぶり、
ね。久しぶりですね。ちょっと
ですね、
なぎちゃんが、スペインに行く直前に撮ろうとしたんだけどね。やっぱり、ちょっとギリギリすぎて ね。
バタバタすぎて、
うん、
撮れなくて。で、スペイン行って、帰ってきたら体調崩して全然動けず。
まあね。
うん、年を明けていたっていう、
なんかなし崩し的に今年終わった気がするんだけど、
いやわかる、 なんか今年、はい、人生で一番年末感なかったなぁ。なんか、もうちょっと年末感味わいたかったけど、気づいたらもう31日になって、あれも年明けてるみたいな感じでしたね。
うん、そう。で、これ、先に大事な話をするのか、ちょっと近況を話すのか。
いや、大事なお話。
先がいいよね。
うん。
うん。
はい。
で、一応その、ね、そう、年明け早々、ちょっとこのタイミングで緊急収録をしたいと思ったのは、まあ、以前からね、皆さん聞いていただいてる方とお会いしたいなという気持ちはあって、年明けにリアルイベントを開催したいなと。
うん、もう年明けてるけどね。
あ、そうでしたね。明けてる、明けてましたね、うん、
はい、
はい、新年早々、はい、あと何言えばいいんだろうかね。
え、日程とか。
あ、そっかそっか。
日程とかテーマとか。
あ、そうですね、
場所とか。
だ、大事な大事なに、あの、詳細ね、はい、
はい、というわけで、告知を、イベント告知です。
はい。
はい、
これ私が、
あ、私います。
うん、そうしてもらった方がいいかなと思ったんだ。今ちょっと私ちょっとボケてるね。
はい、というわけで、1月10日水曜日に、ザ・ポットラック初めてのミートアップを開催します。
イエーイ。
はい、そうですね、なんかあのすごい公開収録とかではなく、逆にここでしか聞けないトークということで、リエさんがあの常々リサーチされてる、トレンド、コンシューマートレンド、まあ、アメリカ中心としたコンシューマートレンドの情報をもとに、なんか現状のアメリカのトレンドから2024年はどうなるだろうとか、まあ、日本でそれは流行るのかなとか、
うん、
なんかそういった話ができたらいいなって考えています。うん、で、なんかあんまりこう、私たちがベラベラ話しているのを、それを皆さんに聞いていただくというよりは、あの参加者の皆さんとこう、絡みながら、
うん、
ちょっとこう、双方向で展開するような、アットホームな感じにしていきたいなと思ってるので、ぜひ皆さん、あの、あ、自分こんなこと喋れそうとか、これ話したいみたいなことを考えながら来ていただけるといいのかなーなんて思っています、
うんうん。
はい。で、詳細とお話しします。日時が先ほどお話しした通り1月10日、水曜日。ちょっと、あの、急なんですけど、ぜひ予定が合う方お待ちしてます、
うん、
時間は夜19時から予定しています。で、場所は、日本橋にあるハリズリーさんのオフィスイベントスペースを、うん、お借りして実施予定です。
6階です。
はい、駅で言うと日本橋じゃなくて人形町とかなのかな、
うん、
ちょっと
最寄り、
そうですね、イベントページに詳細記載しておくのでご確認ください。で、参加費に関してちょっと今回1500円ほどいただければと思っています。集めたお金は、今後のザ・ポットラックの活動費用に充てさせていただければと思っています。で、定員は40名程度ということで、定員に達し次第申し込み締め切りさせていただきますが、まあ、基本は前日1月9日まで参加お申し込み受け付けようかなと思っています。はい、
はい、
で、PTX のあのイベントページを作っているので、詳細はそのイベントページをご覧いただければと思います。このエピソードのショーノート部分や X アカウント、ザ・ ご確認ください。で、19時から始まって、その特別トークということで、アメリカの最新コンシューマートレンドから2024年を考えるというトークを1時間やって、20時から懇親会ということで、皆さんでおにぎりを食べながら交流ができればいいなと考えていて、で、最終21時終了という形です。はい。そんな感じですね。
うん。ありがとうございます。
はい。
全部言ってもらっちゃった。はい。はい、まあそんな感じで、ね、なんか、いろいろ、結構、もうこれ開始して、かれこれ、4年
?4 年ぐらい、
ね、ぐらい経ってるよね。だから、
うん。
うん、初めて。なので、はい、うん、ちょっと急ではありますが、皆さんとお会いできると嬉しいなと、
はい。
思ってますし、あと、ポッドキャスト聞いてくださってる方って、まあ、ね、私たちが話している内容に、何らか、こう、関係あるお仕事されてる方も多いと思うので、ぜひ皆さんの、こう、いらっしゃってる業界とか、まあ、ウォッチしてる部分とかの中で見られる、トレンドとかを逆に、まあ、教えていただいて、なぎちゃんが説明してくれたように、なんか、インタラクティブな感じでできたらいいね、うん。
そうですね。なんだかんだでやっぱね、絡む人が多ければ多いほど得られる情報は絶対に多くなると思うので、うん、きっと我々が観察できてない範囲の何かを観察されてる方とかがいたら、ぜひそういうね、うん、情報もシェアしていただきたいし、どんどん。
そうだね。
うん、一応なんかその、絡んでいくスタイルで。
ザ・ポットラックっていう名前自体がこう、そういう持ち寄り会みたいな感じなので、そういう感じでね。
はい。
できたらいいなと。
そうですね。
はい。
なんかネタを持ち寄って。
うん、ネタ持ち寄って。
わちゃわちゃ、わちゃわちゃ楽しく喋ろうぜという会です、うん。
感じですね。はい。
はい。
じゃあ、
そんな感じで。
はい。
なので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。
お待ちしてます。
はい。
ねえ。言うこと言えましたね。
言うこと言えた気がしますね。
ね。
はい。
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 いや、まあ、なんか、久しぶりに話したから、
はい。
スペインどうだったのみたいな話をちらっと聞きたいんですけどね。
ああ、スペインね。スペインすっごい良かったですよ。
良さそうだった。まずね、食べ物がね、
う
ん、なんか、やばそうだった。
なんかね、結構、まあ、これ多分日本以外の国に行った時に、うん、どこでも日本人は多分そう思うと思うんだけど、
うん
うん、量が多いじゃないですか、食べ物の。
うんうんうん、
まあ、特にアメリカとか、ヨーロッパとかね、
うん。
ね、それがないんですよね。
うん、
だから、もう基本的に、なんだろう、タパス文化だから一皿なんですよね、
うん、
何頼んでも基本的に、
うん、
だからなんかそのランチとかで入ったお店でさ、なんかランチプレート頼んでどっさりなんかが来てうわーとかって、
うん、
ならないし、
うんうん、
なんかさ、例えば好き嫌いがある人同士とかでさ、
うん、
一皿シェアするときに若干なんかこう、あ、私はそれそんな好きじゃないとかさ、なんかあるじゃないですか、そういうの、うん。そういうのもないわけよ。一人一皿だから、
うんうん。
で、足りなかったら二皿頼めばいいし、みたいな、うんうんうん、なんかすごいそのフレキシビリティ、食事に対する、うん、がすごい高くて、それは私はなんかすごい文化として、うん、合ってるなって思った。
うん
うん、のと、あとは、すごいこれ意外だったのが、
うん、
スペインの人たち正直ちょっとこう、なんて言うんだろう、適当な人たち多そうだなって勝手に思ってたんですよね、
うんうんうん、
なんかさ、ほらお昼寝文化がどうのとかよく聞くから、なんかちょっとこう ラテン系なノリなのかな、みたいなイメージだったんだけど、まあなんか我々が行ったのが観光地ば、
うん、
観光都市だったっていうのはもちろんあるとは思いつつ、なんかね、すごい親切なの、みんな。真面目なの、あと。
へぇ。
嘘つかない。
へぇ。
なんて言うんだろうさ。なんて言うの、お店とかでなんか不明点とかがあった時にさ、これってなんとかですかって聞いた時にさ、適当なこと言われないとかするじゃん。
あ、
え、違うのみたいな。それその通りに やると違ったりとかさ、うん、なんか知らないとか言われたりとかさ、うん、そもそも確認してくれないとかさ。
うんうんうん、
なんか、正直ちょっとやっぱ欧米各国そういう体験多いなって思っちゃうんだけどさ、うん、もうほんとそういうのがないのよ。なんかちゃんとこれってどうすればいいんですかとかって聞くと、ああ、ちょっと調べてくるねみたいなこと言って、なんか奥に行って、うん、あ、戻ってこないかなこのままとか思うんだけど、めっちゃちゃんと調べて、あ、こうだったよみたいな、これで大丈夫だよとか言ってくれたりとか、なんか紳士、真面目、みたいなのが、結構意外って言ったら失礼なんだけど、
うん、
うん、なんか過ごしやすかった。
へえ、
うん、もちろんなんか3都市行ったから、
うん、
3都市間でちょっとこう雰囲気が違うっていうのはあるんだけど、うん、いる人たちのね、やっぱりこうバルセロナとかはほんとザ観光地だから、
うんうんうん、
やっぱすごいこう観光客慣れしてるっていう感じもあり、うんうん、でまあサンセバスチャンはちょっと田舎なんだけど観光地だから、
うん、
観光、まあ同じく観光客慣れしてて、
うん、
まあ良い感じにちょっと若干田舎感もあるし、うん、だし、まあ逆にマドリードはもうほんと東京みたいな感じで、
うんうんうん
うん、まあなんかある程度人とちょっと距離も保ちつつみたいな人たちもいるなっていう空気があったりとかするんだけど、うんうん、なんか人もいいし雰囲気も明るくて楽しいし、
うん、
治安もいいし、
うん、
うん、なんか結構ヨーロッパの都市の都市というか国の中でもすごい良かったなって、
うん、
記憶に刻まれてますね、
うん、
おすすめ、
うん、行きたいなと思って、なんか結構そのシーフード食べるカルチャーの国じゃない、だから、うんうん、日本人としては味覚も結構合いそうだなと思って。
そうそうそう。
うん、
なんか、ぎょっとする食べ物は本当なかったな。どれ食べても、うまっ、うんうん、うまっっていう。うん。
まあ、あと、あれだよね。多分、建築とかもすごい。
ああ、そうそう、ね。そうだね。建築とか、まあ、バルセロナとかは、都市としても、都市開発とか都市計画みたいな視点で見てもすごい面白い街だし、
うん、
そうね、ガウディの建築とかも私正直ちょっとこうなんかテイストとしてあんまり興味がなかったんだけど、うん、やっぱ実際に行ってみると、うんうん、やっぱすごいって思うし、あれがやっぱ何個かガウディ建築が何個かあってそれを巡ってみると見えてくるものがまたあったりして、うんうん、面白いし、うん、あと物価もそんなにね、多分他のヨーロッパの各国に比べて、ね、うん、そこまで高くないしっていう。
なんか知人がニューヨークで賃料を異常な値上げされたタイミングで、なんか一時期スペインにエアビーでなんか一旦なんかこうワーケーションしたらしいんだけど、
うん、
やっぱり家賃がなんていうかな、3分の1だか2分、なんか半分とか、なんかすごい、なんか暮らしやすい水準だっていうのは聞いて。
うん、うん、
うん。
うん。そうだと思う。
なんか、お買い物とかしたの？
いやー、買い物はしてないね。
してない。うん。じゃあ、そういう視覚的に大きな、そういう、こう造形、小さなクラフトというよりは建物とかそういうのを見たり、うん、食べたりっていうのが、
うん、美術館とかね、うん、
美術館とか、
うんうん、
美術館はどういうのがあるの？
美術館はね、なんかね、うん、ちょっと バルセロナとかだと、私が行ったのは、ミロの美術館で、なんか、ピカソが、なんか、やたらフィーチャーされてて。そういえば。そうそう。うんうん、で、ミロの美術館でも、なんか、ミロとピカソってすごい昔、なんか、仲良かったらしくて。なんか、その二人の関係性みたいなのを紐解きつつ、代表作をこう展示していくみたいな。うんうんものがあったりとか、ビルバオのグッケンハイム美術館でもピカソの彫刻フォーカスの展示やってたりとか、
うんうん、
そうです。なんかやたらピカソを見てた覚えありますね。
うん、
うん。あとは、まあ、現代アートとかはそんなに見なかったな。うん。うん、あとはソフィア王妃記念美術館みたいなのが。マドリードにあるんですけど、うん、そこは、うん、そこもやっぱりピカソのあのゲルニカってすごい有名な代表作が展示してある、うん美術館なんですけど、そこは結構現代、まあ20世紀、個人的には結構面白かったですね。
うん、
うん、なんか、ちょっと民族的な部分も見えてくるっていうか、特にあの、第二次大戦中とか、あの辺の戦争が多かった時代の、結構美術というか、
うん、
まあ、なんかその、プロパガンダのポスターとかがすっごい量あの展示してあって、なんか日本とか、あとなんだろう、まあ、例えばソ連とかさ、そういう、うん、ああいう国、あと、なんだ、ドイツとかね。
うんうん。
ああいう国のプロパガンダのポスターって、なんかよく見たことある気がしてたんだけど、
うん、
なんかスペイン語のプロパガンダのポスターって見たことなくて、
うん、
すげえ初めて見る。なんだ、こういうの本当に世界中どこにでもあるんだなと思って。で、テイストはやっぱああいう、なんていうの？なんかあるじゃないですか。プロパガンダのポスターのテイスト、うんうんうんうん、イラストとかの、うん。なんかああいう感じなんだけど、やっぱ若干、あ、なんかスペイン味あるわ、みたいな。色使いとかね。
うん。
なんかやっぱちょっとこう、なんていうんだろう。ソ連とかああいう国とは若干違うトンマナがあったりとかして。
うん、う
ん。なんかすごい個人的にそこめちゃくちゃ面白いなと思って。
うん。
すごい写真撮って。
うん。
見てたって。まあ、20世紀、19世紀、20世紀が中心かな。なんで、結構なんかそういう目線で見ても面白かったですね。
へえ、
うん。
いや、なんかでも、うん、まあ今聞いててもすごい面白そうだけど、やっぱり、こう行かないと分かんないだろうなっていう。
うんうんうんうん。あ、まさに。あと、うん、そうだ、あとね、盆栽にやたら出会うんですよ。
ん？盆栽？
盆栽。
へえ。
なんかね、盆栽をすっごい、あの、スペインに広めた人がいてね。
へえ。
その人が、まあ、今回行けなかったんだけど、マドリードのちょっと外れの方で盆栽美術館みたいなのもやってるぐらい、ちょっとこうスペイン多分盆栽界では巨匠みたいな、
うん、
おじさんがいて、なんかね、その人の作品が偶然ね、あのビルバオに、あ、ビルバオじゃないや、サンセバスチャンにある、まあ、それは民族系の博物館に行った時に展示されてて、うんうん、あ、盆栽なんてやる人がいるんだね、みたいなんで見てたんだけど、その後マドリードに行った時に、あの、マドリードになんかすごいね、大きい植物園があって、
うん、
そこ散歩してたら、うん、そこにもね、もうすっごい盆栽コーナーあって、もうすっごい大きいんですよ。作品の数もすっごい数があって、それもなんかやっぱその人が、多分こう国王とかに捧げた、
うん、献上して、
うん、そう献上したやつだったりとか、すごいね、盆栽が根付いてる、ある意味多分、
うん、
すごい面白かったですね。
面白いね、
うん、でみんなスペイン人っぽい人がこう見てるんですよ、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか。
まあでもそういうなんかこう小皿でメインのものを一品で出すみたいなカルチャーの国だから、
うん、
合いそうだよね。なんかこうもりもりしたものよりさ一個シュッと見せるみたいなね。
うんうんうんうん。いやだからね、うん、なんか結構 なんかあんまり正直行く前興味あることあんまないかもって思ってでスペイン行ったんだけど、やっぱ行ってみるとどこの、うん、どこの都市もどこの場所も面白いことはあるなっていうのをすごい思いました、うん、改めて、
うん、
行ってみないと分かんない、
うん、そうだよね、うん、なんかやっぱり実際に行ったりその会話をしたりとかね、
そうそうそう、
っていうのからなんでしか得られないこととかね、
うん、そうだね。あ、ザ・ポットラックっぽい話で言うと、
うん、
プライマークの、ラゲージが死ぬほど売れてたね。
へぇ
ー。スーツケース？
へぇ
ー。これ多分アメリカ、あれ、プライマークってアメリカにないですよね。
ないんじゃないかな。
ね。
うん。
なんかね、プライマークがむちゃくちゃ流行ってた。
へぇー。
びっくりした。なんか、ロンドンとかで、すごいもう安かろう悪かろうみたいなイメージが結構15年前ぐらいで止まってるんだけど、私はプライマークのイメージが、
うんうん
うん、なんかねマドリードとかすっごい大きいプライマークの店舗があって、
へ
一等地に、でも全然 H&M とかそれよりもうそういうのより全然流行ってて、
へえ、
まあ、H&M が潰れそうな雰囲気くらい人いないっていう、
へえ、そうなんだ。
そうで、プライマークはほらアパレルからもうライフスタイル雑貨からもう何でもって感じなんだけど、そこのねスーツケースみんな買ってた。でね、多分ね49ユーロだったかな、安いの。それはねみんな買ってた、
うん、確かに40本、
うん、そういう、あ、そうそうそう、そのぐらいだから。
イギリスだと、ね、
うん。
うん。
3、40ユーロ？
うん。40ユーロぐらいだね、
う
ん。
そう。で、大きさがまた大中小みたいな。
へぇー、安いね。
そう。それをね、もうなんかね、それどうやって持って帰んのってぐらい買って、なんか、店のさ、外でこう、多分誰か待ってるみたいな。
はいはいはい。
人とか、いや、すっごかったですね。プライマークの盛り上がりっぷりはほんとすごかった。びっくりした。こんなに流行ってんの、プライマークと思って。そう。人がいた。あともう、ストアの規模も、すごかった。
ね、
うん。まあでもあれだけどね、もうほんと、アパレルの売り場とかもすごかったよね。もうよくこれで買う気になるなって、もう、なんつうの、山盛り？畳んであるとかもそういうんじゃないよね。山盛りの中からなんかこう。
ディスカウントストア的な感じの立ち位置なのかな。
そうそうそう、いや、そうそう、うん、多分安いって多分ことなんだと思うんだけどさ。
へえ、
びっくりした。
面白
いね。すごいびっくりした。うん、ね、なんか他のヨーロッパの国では全く見て、
うんうん、
見ない。見なかったなっていう感じが、多分イタリアとかはないよな、プライマーク見たことないし、うん、めちゃめちゃ流行ってましたね、びっくりした。
なんか服装とかはどういう感じなの、スペインにいる人って。
あー、でもね、やっぱね、マドリードの人はやっぱおしゃれな人が多いね、うん、またエリアにもよるけど、
うんうん、
エリアによって、うん、すっごい変わるけど、マドリードのほんと、なんて言うんだろう、中心、グランビアっていうなんか大通りがあるんだけど、うんうん、その辺にそのプライマークとか、うん、まあ、ザラとかさ、うんうん、ユニクロとかそういう店があって、うんうん、みたいなとこは、まあでも観光客むちゃくちゃ多いから、まあなんかほんと普通の、なんていうの、普通のオブレシンっていうか、
うんうんうんうん、
まあなんか女性はこうレギンスにダウンのコート着て、
うん、
もこもこみたいな感じの、なんかそのそれがベーシックで、
うん、
なんかね、サラマンカっていうちょっと高級住宅街が少し離れたとこにあるんだけど、うん、そこはなんか なんて言うんだろうな、街の雰囲気はちょっと昔の代官山みたいな、なんか気持ちいいみたいな、綺麗で、でもそこがそこにあるものは銀座みたいな
街
なんだけど、だそういうとこにいるマダムとかはなんかもうすごくこう下値の良さそうなコートとか、あのダウンのコートも3グレードぐらい上がる感じ、
なるほどね、
だからまあエリアによって違うけど基本はなんかなんかそういうすっごいおしゃれな人たちっていうわけではないが、まあマドリードとかきれいめな人たちが多いなって感じかな、
なるほど、
そうね、マドリードで泊まったエリアがあの結構最初泊まったエアビーが、なんか LGBTQ フレンドリーな街みたいなとこにあって、なんかそこら辺は結構面白かったですね、ごちゃごちゃしてて、夜とかはなんかもう若者を含め、ちょっとなんて言うんだろうな、なんかまあ東京の中になさそうなわちゃわちゃ感で盛り上がってて、なんかヴィンテージショップとかもいろいろあったりして、ちょっとカルチャーっぽい街で、それはそれですごい面白かったな、
なるほど、いやヨーロッパ行きたいな
ね。あとなんかエアビー泊まるのはやっぱそういうのがいいなって思った。なんかね、マドリード結構今回いたのが長かったから、最初エアビー泊まって、最後なんか疲れてくるだろうかな、最後の2泊ホテル泊まってたんだけど、最初から多分ホテル泊まってたら、多分2日ぐらいで飽きてただろうなと思って、なんかやっぱいいホテルって本当いい街にあるっていうか、ザ観光地って丸の内みたいな、日本でいうかいとこにあるから街歩きがやっぱそんな面白くないんだよね、でもやっぱ最初になんか本当人の生活がある場所、でもまあすごい中心にはすごい近かったんだけど、なんかそういうちょっとリアルな街、生きてる街がある場所っていうか、なんかそういう場所に最初3泊ぐらいしたのはすごい良かったなと思って、近所のカフェとかも、なんかもう本当地元の人しかいなくて、みたいな場所で、なんかそういう方が長期滞在は楽しいな、
そうだね、
思いましたね、
まあ私も一番最初にニューヨーク行った時、やっぱりその自分が興味あるエリアにエアビーで滞在してたけど、すごいやっぱりなんか違うよね、ホテルから、ホテルに滞在してるのとはね、
そうなんかなんだろうね、あの感じ、なんかあのホテルからなんていうの、やっぱすごいなんか印象の問題でもあると思うんだけどさ、なんかこうホテルから出てなんて街歩くのと、なんかほんとアパートみたいなところから街に出てく感じの、なんかそのフィーリングの差もすごいありそう。
そうだね、
なんかちょっと、
まあ、
ちょっとローカルっぽいみたいな。
そうだね、やっぱりホテルにいるとビジター感が増すというか、あのね、アパートからだとそこの街の住人かのような感覚がね、味わえるもんね。
そうそう、なんかその一番外の扉ちゃんと閉まったかな、みたいなとかを確認する行為とかさ、なんかちっちゃいことなんだけど、なんかやっぱね、旅行の時の体験ってそういう小さい体験の集合体だったりするから、
そうね、まあ、まあ不便ではあるけど、例えばその朝ちょっと飲むものとかを買っとかなきゃいけないとか、そういうのも住んでる人と同じだからね、
そういう
のも、まあホテルとかだともう
水が ね
置いてあるからね、置いてあったり、下手したら何でもかんでも入ってるからね。
そう、そうなんですよ、なんかエアビーとなんかホテルミックスで泊まるのはありだし、なんか先にホテルにしないっていうの大事、なんかポイントだったなっていうの、
まあ確かにそれは順番的に逆にはしない方が良さそうだね。
そうそうそうそう。 でちょうど疲れてきたぐらいで至れり尽くせりの場所でグダグダするっていう、のはちょうどよかった。うん、そんな感じかな。
なんか私はね、話そうかなと思ってたのが、あの安住瀬戸田に泊まったのよ。
おお。
うん。このポッドキャストで過去に話したじゃん。生口島の話。
うんうん。
うんうん、で、家族で行ったんだけど、だからまず、割とハイエンドなホテルにしては、子供の受け入れをしてくれるっていうメリットがあって、
うん、
で、140年ぐらいなのかな、歴史がある建物を、うんうん、その、あの辺の塩の塩田開発で成功した、うん、堀内さんだと思うんだけど、堀内さんという方のお家を、
うんうん、
リノベーションプラス、リノベーションっていうのかな
まあ、リノベーションじゃないですかね。う
ん、で、建てたらしいんだけど、
うんうん、
の、その建物でなってて、お庭とか一部、その、オリジナルのお庭残してあって、うん、まあ、メインと、その、食事するところと、ラウンジみたいなところと、エントランスか、うんうん、がその建物オリジナル建物みたいな感じになってて、あのまあまあ部屋数そんな大きくないっていうのもあるけど、あの夜の食事とかもなんか私たち個室にしてもらってて、なんか結構時間の調整とかもしてくれてたから、うんうん、なんかこう他の子供のいる時間帯とずらしてくれたりとかして、
へー、
うん、だからなんかこううまくこう全体でなんて言うんだろう、そのいいムードが崩れないようにすごい工夫して運営されたりとかしてて、そういうのはすごいさすがだなと思ったし、
うん、
食事もその瀬戸内のまあ瀬戸田エリアのね、なんかいろんな食材使ってすごい美味しかったし、うん、すごいいいホテルだったなと思うけど、なんか一方で多分なんかまだ未完成っぽい部分もあるなっていうか
あ、
なんか多分ちょっと途中で変えてたりとかしてる様子が散見されて、なんか多分例えばそれはミュージアムショップっていうか、そのなんていうの、ミュージアムショップじゃない、なんかそのショップか、
うん、
なんかあるじゃん、だいたい氷が
はいはいはいはい、
そういうの
お土産、
あ、そうそう、お土産コーナーみたいな、そういうのなくなってたりとか、うん、まあなくなってって、お風呂がね、なんか温泉はないのよ、
うんうん、
で銭湯があって、
はいはいはい、
それは一応なんかパブリック、
うん、
にも使えて、まあただパブリックの割には高いんだけど、うんうん、1500円ぐらいするのかな、
うん、
普通に一般で行くと、うん、でそれが向かいの建物で、
はいはいはい、
湯船っていう、それはその銭湯付きホテル、それも同じ系列なの、
うんうん、
だからまあその銭湯には入りに行けるんだけど、
うん、
でそっちの方が若干あれなのかな、そっちは全部新築で、あのまあでも銭湯とかもなんかすごい、なんだろう、新築だけどすごくこうムードがあって、なんかタイルとかもねすごいいろいろこだわって、なんかこういい感じだったんだけど、でなんか近くに瀬戸田なんかソイルっていうお店があって、そこは多分なんかかなりカジュアルなホテルなんだけど、
うん、
ですごい部屋数も少なくて、1階にカフェがあって、で向かい、道挟んで向かいに、これもまたそうなんだけど、道挟んで向かいに、うん、コーヒーショップがあって、
うんうんうん、
でもけどそれがさらに移転してもう一店舗増えて、
うん、
小売り、だからお土産屋さんと、うん、なんか惣菜屋さんと、そういう観光案内所みたいな感じに、こうだから増え、どんどん増えてる、ま、
はいはいはいはい、うん、
もともと多分2つぐらいしかなかったのが、その副産物的に新しいところができて、うん、さらにそこが新しい物件に、あのなんか機能を分散して増えてみたいな感じで、うん、どうやら2025年までにそれが10件ぐらいまでに増えると
、
うん、 だから1年後来ると多分変わってますよとかって言われたんだけどね。
はいはいはい、
うん、
まだ進化途中ってことなのね。
そうだと思う。だからまあそういう意味でなんかこう私が行った時よりさらに観光客ちょっと増えてたんだけど、とはいえまだすごい落ち着いた雰囲気っていうか、そんなにごちゃごちゃしてなくて、まだこうなんだろう、そういう意味ではこういろんな人が来てない分の良さみたいなのがあるっていうか、なんかまだこうちょっとそのコーヒー屋さんの人とかと喋っててもなんかこう全部すごい教えてくれるっていうかなんかそういうなんかゆったり感があるっていうか、そのお茶とか頼んでも2杯目も、うん、もう一杯出せそうだから飲みますかとか、
うん、
そういう感じですごい緩く、まあちょっとそのコーヒー
島っぽい感じ、
ね、そうだね、島っぽい感じだったかな、うん、
いいなぁ瀬戸内
で。そのなんかコーヒー屋さんが、
うん、
名前ど忘れちゃった、
これかな、カフェビアしまなみ、
違うんだね。ソイル。名前ど忘れちゃった。なんかそれね、その、さっき言って小売店がひふみっていうとこで、
うんうんうん、
あ、オーバービューコーヒーなんだけど、うん、これはもともとポートランドなんだって。
もう。
で、まあで、実際ポートランド初で、そのサステナビリティ系の、
うん、
コーヒー企業で、
うん、
今はリアル店舗アメリカには実はワイオミングにしかないそうで、
お
実はビジネスとしては日本の方が大きいみたいな感じなんだって。でここでローストをしてるの、ロースタリー、瀬戸田のロースタリーで、
うんうん、
こっから日本全国に発送してなって。うん。
そうなんだ。
そう。なんかこう、ここってなんか雨が降りにくい気候だったりとかして、なんかロースティングにも合ってるみたいなのがあるらしく。
うんうん、
だからなんかなぜかそのポートランド発のコーヒー屋さんがここでローストしてるみたいな
、うん。あー、なるほど。これあれだ。なんか今、ウェブサイト見てたら、なんか首都圏初となる店舗オープンって書いてあるんだけど、うんうん、一宮って首都圏、うん、と思って。
まあ、うん、そうそう、だから。
千葉県ではあるよね。
うん、
と思って、あれだ、サヌの新しい海際にある施設にできたやつだ。
うん、
ほんとだ、瀬戸田のロースタリーで焙煎された新鮮なコーヒーって書いてある、うん、面白いね。なんかたまに日本ってそういう会社っていうか企業ありますよね、ブランドとか。
なんか、ね、そうね、
日本が一番流行ってるみたいな、
うん、まあ、ディアンドデルカ的な。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、うん、バーニーズとかね。
うん、そうそう、
面白いね。へえ。
まあ、だ実際そこの人もまあ多分アメリカだと結構まあ今すごいコーヒーショップも乱立してるし、こういうなんかサステナビリティ重視してる、まあロースタリーも少ないかもしれない、あ、多いんだけど、
うん、
日本だと逆に少ないから、まあそれで価値があるみたいな。価値が出し、
はいはいはい、
で実際そういう島とかだとさ、こう来てくれた人と会話しながらゆっくりハンドドリップでコーヒー入れてくれたりするみたいなのにも合ってるし、
うんうん
うん、
確かに、
うん、
あ、
そう、安住瀬戸田はアマンの創業者が手がけてるっていう話を説明で入れるの忘れてたね。そうそう、こんなところにっていう、はい、それでまあそういうのが立ち上がるっていうプロジェクトがやっぱり一つ街を変えるきっかけになっ ったっていうね、
うん、
だから、まあ、今まで本当商店街って感じでよくあるその古民家を利用した古民家カフェとかがありますぐらいの場所だったのが、なんか一気にこうそこにこうカルチャーとかがインストールされた感じで、
うん、
まあこういう例えば一つサステナビリティとかそこで何かを作るクラフト的なカルチャーとか、なんかそういうのが、あとこう銭湯みたいなのができて、
うん、
新しい公共のなんか、うん、人が集まる場所ができていってみたいな、だからどういうふうに進化するのかがすごい楽しみでもあるなという、うんうん、
そうですね、10年ぐらいかかるんでしょうね、うん、きっと。だからまあ今多分ね、安住セットができて多分4年、うん、4年ぐらいですよね、
う
ん、多分
まだ そうだね、4年、
ね、
うん、
だから
経ってないかもしれないぐらい
ね、
まだ新しい。
うーん、
そうで、なんかその多分ソイルとかやってる会社のほとんどの人が移住組だって、
うん
うん、だからそのコーヒー入れてくれた方も神奈川から来てて、うん
うん、
みたいなね、まあ、そういうなんか都心のこうなんか自分でやってみたい人がそういうとこに集まってたりしてね、なんか変革を起こしてんのかなと思って、ちょっと面白い、
うん、
改めて面白いなと、
はいはいはいはい、
思いましたというね。
なるほどね、
うん、
そっか。私スペイン行く前に仕事で沖縄行ってたんですけど、うん、直前に、
うんうん、
沖縄もなんかそういう意味でなんだろう、これまで行ってなかったの北部に行ってたんですよね今回、うんうん、あのちょっと待ってよ、
北部っていうのは那覇は南部なの？
那覇は中部かな、
中部、
まあ、南部か、南部だね、
うん、
北部はね、なんか最近よく周りの人が那紀仁村っていう場所に行ってるなと思ってて、うんうん、なんか仕事してる友達とかもいて、
うん、
で、那紀仁村ってすごい遠いのね、那覇空港から、うんうん、2時間ぐらいかかるんですよ、うん
うん、
車で、
うん、
だからうんと思ったんだけど、この機会にと思って行ったら、なんかそれこそ多分本当にもともとは何もない場所なんだけど、
うん
うん、多分ここ10年とかで、うん、まあ移住組の人もいるし、
うんうん、
あともともと沖縄なんだけど一回外に出て、うん、
リターン組、
リターンしてきた沖縄生まれの人たちとかが、うん、結構なんかね面白いカフェやってたり、宿泊し素敵な宿泊施設やってたり、
うんうん、
なんか飲食やってたり、それこそものづくりしてたりとか、うん、で結構ね今那紀仁が面白い、
うん、
沖縄はって思いましたね。うん、それはちょっと、
へえ、
うん、そうそう、それは、
まあ、それはちょっと気になるな、
うん。うん、今月末ぐらいかな、多分それで行ったコンテンツがもろもろ世の中に出ると思うんですけど、なんか本当ものづくりと人を巡るみたいなテーマで旅をしてきて。
うんうんうん、
那紀仁はすごい面白いし、なんかそういうんからできたなんとかじゃなく、なんかそういうパワープレイじゃなくて、なんかほんとちっちゃい個人がどんどん集まってきて、
うん、
全体として面白くなってるみたいなイメージなんですね、
うんうんうん、
なんだけどね、なんか最近すごい遊園地ができるらしいんですよね。
あ
ー、ここ
ちょっとそれじゃあちょっとあれだね。
そう、まあちょっと那紀仁っていうより、
うん、
その南にある名護の方ではあるみたいだけど、うんうん、なんかちょっと人の流れが変わっちゃいそうな気もするなっていう、うんうん、なんかあれらしいですよ、山を切り崩して、
うん、
あの USJ のあのプロ、
あ
の立て直した
その人が手がけてるやつだよね。なんか
そう、
トレーラーみたいなのを見た気がする。
そうそうそうそう、うん、なんかそれを作るらしくて、 まあ人がね、この辺ってあんま来ない場所だから、うん、人が呼べるみたいなのはいいんだろうけど、うん、結構こういうまったりした雰囲気みたいなのが変わってくる可能性はあるなっていうのはちょっと思いましたね。うん、っていう。まあちょっとまた亡き人の話は、どこかで、
うん。うん。まあそのコンテンツが出た後、
うん。
ね、次回とか、
うん。うん、ぜひぜひ。めっちゃ面白かったです。
うん。私はそんな感じかな。
はい。
うん。
まあ、そんな感じですかね。
うん、なんで、まあ、はい、アメリカの、いつもしてるアメリカの話は、イベントでっていう。
はい。はい。そうですね。はい。
うん。ちょっと、したいと思います。はい。
はい。
じゃあ、こんな感じかな、今日は。
はい。皆さん、10日。あれ ?10 日、
うん、
?10 日だよね。10日お待ちしておりますので、ぜひ、お申し込みをお待ちしております。
はい。
はい。大丈夫ですか?
はい。では、今日のポットラックは、この辺で。
はい。感想などはハッシュタグザポットラックをつけて X などでつぶやいていただけると嬉しいです。またご質問リクエストなど匿名メッセージサービスマシュマロで募集中です。エピソードのショーノート部分にリンクがありますのでどしどしお寄せください。なおザポットラックの最新情報は X、Instagram、スレッズ、ザポットラック US でチェックしてください。
はい。
はい。
ではザポットラックのリエと
渚がお届けしました。
今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。次回もお楽しみに。
また楽しみに。
よっ。